こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきたいと思います。今日はですね、前回自己需要1位として私が自己需要と出会ったきっかけについてお話をしました。今回は自己需要2として、自己需要って一体じゃあどういうふうにやっていったらいいのかっていう部分をお伝えしていきたいと思っています。まずは自己需要のちょっとおさらいをね、前回からね、おさらいをしていこうと思うんですけども、まあ、自己需要って自己否定と自己需要と自己肯定があったとしたら、自己否定はマイナス、自己需要はゼロ、自己肯定はプラスとお伝えしました。自己否定がマイナスっていうことは、私はこんなんじゃダメだとか、生まれてきた価値がないとか、意味がないとか、もっと誰かさんみたいになりたいとか、そうやって今の自分を否定するっていうことが自己否定ですね。で、自己肯定って何かっていうと、まあ、この私素晴らしい、この私魅力でいっぱい、みんな私のことが大好きなはず、みたいな感じで自分をこうプラスに取れているっていうことになりますね。で、私たち自己否定組というか、自己否定がある人っていうのは、まあ、どうしてもすぐに自己肯定に行きたくなっちゃうわけですよ。こんな私嫌だって思っていたとしたら、あ、この私素晴らしいって心の底から思えるようになりたいって思うじゃないですか。で、私もそれもずっと思ってたんですよね。なんですが、その自己否定から自己肯定にいきなり行こうとすると距離が遠いわけですよ。数直線を思い出していただければわかると思うんですけど、自己否定はマイナス、自己需要がゼロ、自己肯定がプラスだと思ったら、マイナスからいきなりプラスに行こうとして結構しんどいじゃないですか。だけど無理やりそこにプラスに行こうとするわけですよね。で、プラスに行こうとして結構挫折をするわけですよ。まあ、私たちの頭の中にはホメオスタシスっていう、体の中にはね、恒常性というシステムがあるので、やっぱりね、今までの慣れ親しんでいる、その自己否定に慣れ親しんでいると、その自己肯定の方に行くっていうこともちょっと怖かったりするわけですよね。で、その自分脳みそとか体っていうのはやっぱ変化を嫌うから、そうなりたいなりたいって思いつつも変化することにすごい怖い。だからね、慣れている自己否定に戻ってくるっていうことがあります。で、まあそんなのはわからないので、私たちはね、また自己否定に戻っちゃうわけですよ。せっかくね、自己肯定の勉強をして自己肯定感を高めるとか思っていたのにもかかわらず、なんか気づいたら、あ、やっぱりできない、ダメだったみたいに、また自己否定に戻るみたいなね。で、私はその時間がすごい長くって、結局頑張ってやってみるんだけど、やっぱ自己否定頑張ってやってみるんだけど、なんか新しい情報をこう入れれば入れるほど、結局自己否定の沼から全然出れなくて、で、それがすごい苦しかったんですよね。で、そのもうこの自己否定を本当にやめたい、どうにかしたいって思った時に出会ったのが、まあ、その自己需要っていう考え方でした。で、自己需要は何かっていうと、自己否定がマイナス、自己肯定がプラスだとしたら、その真ん中です、ゼロです。自己否定だったものがまずゼロに戻す、マイナスからゼロに戻すってなると、そのゼロのになるだけでもうさ、穴が開いてないような感じよね、自分の心の中に。なので、穴が開いていたものが閉じると、コップだってそうですけど、お水が入れば、穴がなければ自然と水は溜まりますよね。そこに自分の良さっていうのは溜まっていく。だけど穴が開いてたら、良さはいくら溜めていったとしても、じゃんじゃかじゃんじゃか下から抜けちゃうわけですよ。なので、まずは穴を塞ぐのが先になるんですね。私たちはこの時に穴を塞ぐ前に水だけバーバーバーバー入れるから、いつまで経っても溜まっていかなくてしんどくなるんだけど、先に穴を塞ぐっていうことはすごい大事ですね。それが自己需要ゼロに戻すってことです。じゃあ自己需要ってどういうことかっていうと、ありのままの私を認めるっていうことでもあるし、自分を大切にするっていうことでもあるし、自分のすべてに OK をするっていうことでもあるし、自分の味方になるっていうことでもある。まあ、どっちにしても全ての今の自分を OK にするっていうことなんですね。じゃあどういうところから OK にしていけたらいいのかっていうことをお伝えしますと、まずはですね、自分自身の気持ちです。自分自身の気持ちを大切にしてください。持ってる自分を大切にするって、自分の持ってるものを大切にするとか、も自分の学歴を大切にするとか、そういうことではなくって、まずは自分の気持ちを大切にするっていうことが大事になります。で、これを言われた時に、え、自分の気持ちって何って思う方はだいぶ重症です。ちなみに私もこの重症からスタートしているので絶対大丈夫です。え、気持ちって何っ って思った人はずっとね頭でいろいろと考えてきた人なんだと思う。私もそうだったんだけど、これがいいのかあれがいいのかな、あの人のあれはこうなのかなとか、ずっと頭でそれが動いていて、自分の心っていうものがあることをこう忘れてしまってたりするんですよね。でもさ、自分の気持ちってずっとずっとずっとあなたが生まれてからずっと一緒にいたものなんですね。でそれを私たちは結構ごまかして生きてきてるんですよ。例えばどういうことかっていうと、まあ、隣のさママ友とかになんか嫌なこと言われたとするじゃないですか。でも大人なんだからそこで怒り返しちゃいけない、ここはニコニコしなくちゃいけないってなると、本当は怒りたい、言い返したいって思っているのに、なんかニコってしてるから、その怒りたいっていう気持ちは我慢という形になって自分の中に蓄積されちゃうんですね。あとすごい泣きたいって、もう悲しくて泣きたいって思うけど、やっぱり子供がいたりするとお母さんは泣いちゃいけないみたいなのがどこかにあって、その泣きたい、悲しい、辛いよっていう気持ちを抑え込んでしまったりもする。それもある意味我慢というふうな形になって自分の中にこういっぱい溜まっていくんですね。でその気持ちを我慢して分かんなくなってくると、もう本当にね、自分の中にいろんなものが溜まりすぎちゃって、結局自分の気持ちって分かんなくなっちゃうんですよ。冷蔵庫の中のさ、野菜室に例えば人参とかきゅうりとか、あの白菜、キャベツとかいろんなお野菜があるとするじゃないですか。でもさ、それがさ一緒くたにさ全部ね、日にちが経って、もし全部腐ったとしますよね。そしたらきゅうりだったのか、あの白菜だったのか、キャベツだったのか、トマトだったのかって、結構あのなんていうの、全貌をとどめない形になってたりするじゃない。そういう感じなんです。我慢しすぎちゃって自分の気持ちがわからないっていう人は、だからそこからリハビリが必要で、まずはその汚くなったその野菜室を全部きれいにしなきゃいけないから、自分の今持っている思っていることを全部一度外に出してあげなきゃいけないんですよね。で何でもいいからとりあえずは出してみる。なんかこの時にこんな風に思った、本当は言い返したかった、本当は悲しかった、本当は楽しかった、でも楽しいってはしゃいだら怒られそうだからそれも我慢しちゃった、そういうことも含めて全部自分の中にあるものを一回出してあげるっていうのは大事ですね。で出す場所っていうのはもちろん誰かにぶつけるっていうわけではなくて、こっそり一人で自分のノートに書いてもいいし、信頼できるカウンセラーとか仲間とか友人とかに聞いてもらってもいいと思う。まあそういう時に私はあの連続のこう LINE のグループとかそういうものをまあ作っていたりとかもするので、そちらでこうひたすら吐き出していくっていうのはすごい大事なことだなと思います。で吐き出してみないと本当に自分がどう思ってたかっていうのは分かんないんですよ。だって冷蔵庫のその野菜室の下にもしかしたら高級なあのなんだっけ松茸とかが入ってるかもしれないけど、その上にさ腐った野菜がいっぱいあったら、その腐った野菜とりあえず出さないとさ、松茸の匂いだって全然嗅げないでしょ。でその松茸が本音だったりするんですね。でも初めはその本音にいきなりは行き着かないから、その上の部分のそのもうなんだかわからなくなっちゃった気持ちを、もうなんだかわからないまま外に出すっていうのはすごい大事なことです。で、それをどんどんどんどんやっていくと、自分の本当の気持ちに気づいていけるんですよね。で、この時にそのどんな気持ちかわからない気持ちでさえも全部認めてあげるっていうのは大事です。やっぱり私たちは人を嫌いになりたくないし、人の悪口も言いたくないし、ね、いい人でいたいわけですよ、やっぱり。だけど心の中にはあの人本当嫌なやつって思うこととか、あの出来事本当に嫌だった、ムカつく、死んだらいいのにとか、そういうことだってあるの。あるのにそれをないものにしてるから、ほらあのないものってさ、見ないようにしよう見ないようにしよう見ないようにしようって言ってる間ずーっと見てるでしょ。でそれでどんどんどんどんさその量が増えていくじゃない。だからもうそこはしっかり見る。あ、私の中にもこんな人を嫌う気持ちあったんだとか、いや、いい人してた人ほどね、それ結構ショックなのよ。私いい人してたのですごいショックだったんだけど、でも今となっては、うん、私すごい人のこと嫌すぐ嫌いになるし、すごい腹黒いんだなっていうのを、まあ自分でそれも認めているので、で人のこと嫌いになるタイプなんだなとか、なんかいろいろ思ってると、結構ね、嫌いにならない。嫌いになっちゃいけない、嫌いになっちゃいけない、嫌いになっちゃいけないと思ってると、嫌いな人が増えてくるんだけど、まあ嫌ってもいいかって思うと、なんかみんなそこがそれぞれ個性だねって思えるようになってきます。ちょっとごめんね、話がそれましたが。まあそんな感じで自分の中からどんな気持ちが湧き上がってきても、いいよ、いいよ、そう思うよねって言ってあげるっていうことです。で、これ、 何回か前かの自分攻めをやめる方法のところでもお伝えしましたが、そこにジャッジとか本当にいらないんですね。そんなこと思っちゃダメ。例えば死ぬ、誰かが死んだらいいのにとか思うじゃないですか。で、それも思っちゃダメって絶対思うけど、いや、思うくらい自由じゃない？で、その思うくらいは自由で、その自由を自分で否定しないってことですね。それが自己否定です。だって頭の中は自由なんだもん。誰かをが死んだらいいなって思っても、それは構わないし、それ以外にも、あ、このハワイですごいもう1ヶ月ぐらいバケーションに行きたいなって思うことも全く同じです。ただそれを自分の中にないって思うと、何度も言うようにしんどい。で、あるって思って、あ、私この人のことこんなに嫌いだったんだって自分に味方になってあげると、スーッとのその気持ちが消えていったりするんですよ。分かってもらえないっていうことが一番私たちの中ではしんどいことなんだよね。だから私が例えば自分を否定してるっていう時でも、あ、私今嫌いなんだ、わかるよって、それ嫌だよねって。例えばこの間私ドーナツ作ったんですよ。で、手本通りに作ったのに全然丸綺麗にならなかったので、それを見て私本当に自分のこと嫌になっちゃったのね。わかるわかるって言ってあげる、それが自己需要なんですよねって言ってたら、時間がまた終わりそうになってきたので、これもう一個続けます。じゃあね、バイバイ。